天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年2月5日タックポッドキャスト第14回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの代表とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
うん、いいですね。
OK
今日はハート感が出てましたね。
本当ですか。
はい、このハート感でですよ、皆さんの心を掴んで今日の配信聞こうかっていう風にみんななるわけですから、ここは私は重要視してるんですよ、かなり。
なんでしょう、なんでこのお説教から始まるんでしょう。
説教じゃないですよ、もう現実を述べて、現実を。
ん、そうですか。
はい、嬉しいですね。今日はちょっとハート感たっぷりで、
これなんです、ちょっと、はい、もう話していいですか。
どうぞ。
こうなんです、クー、イーホー、アの間に全部ハートが入ってて、最後にハート3つって、これ今までです結構最強ですよね。ま
あ一番ハートの数多いですね。
多いですよね。
はい、昨日の夜ちょっと打ち合わせしたんですよね。
はい、
その時にあのもうこれ見せて、このクー、イーホー、アですの間全部ハートが入ってる、このハートっぽい喋りを練習してくださいって私言いましたけど、
うん、
練習しました。
練習するっていう約束でしたよね。
はい、昨日の夜そういう約束でしたけど、うん、練習しましたか。
しましたよ、多分。
あ、したんですね、
心の中で。
私に嘘をつくのはいいけど、自分に嘘をついちゃダメですよ。
いいんですよ、もう嘘も方便っていうのありますから。
あららららら
いいです、はい、
わかりました。
はい、
クイホアさんがそう言うなら私はそれ以上突っ込みませんが、
はい、私も強くなったでしょ。
今日はでもハート感出てました。
あ、本当ですか、ありがとうございます。あれぐらいでいいんですね。
はい、十分だと思う。クイホアさんでももっとハート感が、ほら、自分の好きなニュースとかやったら出るじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、
あの時のハート感がすごい、もうチャーミングな魅力がたっぷり出るんでですね。はい、ちょっとまあそういうクイホアさんがこうワクワクするようなちゃんと今日もニュースをちょっと選んで、
ああ、はい、ありがとうございます、はい、
ご安心してください、はい、そのニュースで思い出したんですけどね、
はい、
まあ、ちょっと話変わるかもしれないですけど、だいぶ冬は寒いじゃないですか。
はいはい、
あれなんで冬寒いのかってちょっとこの前調べとったんですけど、
うん、
やっぱ太陽の高度が低くなると、
うん、
そのなんていうんですかね、高い時に比べると、
うん、
低い時の方がこうエネルギーがこの、うん、広い範囲に太陽の光線が広がるんで、うん、面積あたりのエネルギーが小さくなるっていう話らしいです、
うん、そうですね、うんうん、だからその影が、冬の方が影が長く
なる、ね、そう長くなります、
うん
うん、だからまあそれで関連すれば、要は太陽から地球より遠い、星は地球よりも太陽が遠いやから、うん、エネルギーが小さくなってそうなんですよね、
うんうん、この間の木星の、うん、ジュノーの話でちょっと出ましたよね。
25分の1になるっていう話でしたよね、
は
い
は
い、
ですね、探査機の方はですね。でもこの後、その後ちょっと調べたんですけど、
はいはいはい、
木星自体に届いてる、
はい、
あの、まあ、太陽のエネルギー、
はい、
あの、まあ、日射率っていうんですけど、
はいはい、
は最終的には30分の1になるそうです。
なんですか、木星の大気、
そうです、木星に届くのはですね、これは木星に行く今手前の段階ですよね。その段階で、あの前回の時点、お話の時点では25分の1っていうエリアにいたんですけど、実はあれは木星に行くときにはあのもっと少なくなって30分の1になるっていうのを最近私調べました、はい、
そうなんですね、
はい、
うん、その関連の話ですね、
はい、
ある方からちょっとコメントいただいたんで、クワさんちょっとこれ読んでもらっていいですか、
うん、はい、ですね、ほえー、こんなこともあるんだ、しかし長持ちしたら下で予算的に苦しいってのも面白い話だな。 NASA オポチュニティの誕生日を祝う、火星探査機は12年目を迎えてなお稼働中ということで、コメントいただいているのはですね、タックキャストのハッシュタグで、トッシーログさんとおっしゃる方から1月30日の17時27分にツイートいただいた、
はい
はい、コメントです。
コメントですね、はい、これはかいつまんで言うと、惑星探査機として火星にですね、 行こうという計画 NASA がやってたんですけど、うん、これを Mars エクスプロレーションローバー計画という計画らしい
です、はい、通称 MER ですね。
MER ですね、はい、そうですね、はい、2003年に、打ち上げたんですね。連続してあの2機の、ロケットを打ち上げて、はい、それぞれ、探査機、
はい、
これがマーズローバーの A と B でしたっけ、
はい、そうです。スピリットとオプチュニティというので、
は
い、2つ、A が、スピリットを先に打ち上げて、オプチュニティが B 後から打ち上げてます、はい、
でスピリットっていうのは2004年から2010年、6年ぐらい活躍したんですけれども、オポチュニティの方は2004年から未だに、あれですね、
はい、
12年経った今でも活動してるっていう話なんですね、うん、すごいですよね、これはね。
そうですね、はい。
これもともと90日しか持たないって考えてたらしいんですよ。
うん。
うん、これが、
設計寿命ですね。
そう、設計寿命ですね。はい、チェリモフ、ゲラシメンコ彗星の話。うん、はい、うん、あの時の話と似たような話で、なぜかというとその太陽光パネルですね、
うん、
にあの火星ですって砂じゃないですか、砂の惑星、砂漠みたいな惑星だから太陽光パネルに砂が積もって、埃が積もってですよ、
うん、
発電できなくなってもうダメだろうっていう計画だったらしいんですけど、うんうん、なんと火星の嵐、ダストデビルですよ。
あ、そうデビル、
はい、で逆にですね、ダストデビルぐらいなんですけど、あまりに風が強いんで、綺麗にパネルの上の埃を飛ばしてくれるそうです。
はい。
はい、で、未だに12年経っても稼働してるっていう話なんですね。うん、すごいですよね、これ。
そうですね、思わぬことでしたよね。
この探査機はオポチュニティとスピリット、どっちもあれですよね、うん、地質探査の役目で行ってたはずなんですよね。
う
ん、
そうですね、一応その目的は水の跡、
うん、
まあ、要するに水があるかないかっていうのを主な目的にしているっていうふうに聞いてます、
うん、はい、で見つけたんですよね、確か。
うーん、
オチュニティの方でしたっけ、うん、昔水があったという手がかりを見つけたんですね、確か。
そうですね、あの要するに地層というか、
はい、
あのまあ、他のところでも、その他の星でも最近また新たに見つかったんですけど、はい、水がないはずなのにとか、まあ、そういう流れがないはずなのに三角巣っていうか、こう水が流れて火口に堆積しますよね、はいはいはい、ああいうような跡があったとか、まあ、それは火星の話じゃないんですけど、まあ、とにかくそういうふうに地層があったとか、まあ、水が流れた跡が見つかったっていうのは、っていうので、まあ、水があったんじゃないかとか、まあ、水に関連したっていう話に なるようですね。はい、
オポチュニティはじゃあ、まあ、水があったと思われる痕跡を見つけて、うん、それを電波に乗せて地球に送ってきたっていうことですよね。
そうですね、はい、
ちょっとロマン感じません？
そうですね、
はい、あんまり感じてなかったですね、
うん、なんかね、私あんまりオポチュニティ詳しくなくて、はい、なんかもう火星探査っていうとその次のキュリオシティっていうのがあるんですよ、
はい、
これね、これそうです、 NASA が打ち上げたんですけど、うん、2011年に打ち上げてるんですけど、うんうんうん、これはですね、去年おととしですね、はい、の2年前の夏に、幕張でですね、夏に NASA と JAXA が共同で宇宙展っていうイベントやったんですよ、うんうん、
宇宙展ですか、
はい、
その時ベタな名前ですね、
まあ、そうですね、あんまり あまり凝った名前じゃなかったんですけどね、でその時にそのキュリオシティがですね、実物が展示してあってですね、
あれですね、予備機ですね、はい、
予備機ですね、うん、持ってきて展示してあってですね、一番最後のメインになるところに、はい、置いてあってですね、はい、
どんな感じなんですか、タイヤが、
タイヤはですね、6つ、
はいはいはいはい、
あの並列に並んでるというよりも、なんていうのかな、こう雲が足を広げたような感じで、
ああ、なるほど、
はい、丸くなるような
姿勢をまっすぐ保つためなんでしょうね、うん、
っていう風な感じでですね、はい、予想外に大きかったですね。ちょっと何メートルっていうのが私もなんかパッと見ただけなので、こう自分の感覚なんですけど、はいはい、まあ、7、8メーター足を広げて全部で10メーターあるかなっていうところですね。高さもそんなに、うん、はい、めちゃくちゃ大きって感じじゃないですけど、
その探査機は何やってて、やっぱり地質調査ですか。
いや、もうね、なんかありとあらゆるみたいですよ、
は
い、
あ、大気を調べたりとか、うん、はい、
そうですね、土を調べたりとか、うん、はい、うん、ちょっとどういう機材が載ってるかっていうところまでは、その、そういう詳しいところまではなくてですね、はい、もうなんかイメージみたいな感じで置いてあったので、
はい、 なんかあれですか、下が茶色い砂とかの
そっちそっち、はい、
火星こんな感じやで、ね、はい、みたいな感じですね。
そう、そういう風な、はい、もうイメージ先行でその応援してねみたいな感じの可愛い感じで、はい、見てありましたけど、
この惑星探査機ってですよ、うん、意外と運用するのにお金かかってるみたいなんですよね。まあまあ作って打ち上げるのは当たり前ですけど、
はい、
このオポチュニティはですよ、
はい、
未だに1年間運用するのにですね、
うん、
約この記事によると1400万ドルぐらいかかってるって。
これ具体的に何に使ってるんですかね。
やっぱり通信の維持するだとか、
ま
あ、職員のまあ人件費とかそんなもん
あるんですか、ね、なるほどね。だって、火星にはとてもまだ人類は未踏の地ですから、はい、行ってなんか、まあ、例えばその宇宙飛行士が行って部品を直してあのリペアして帰ってくるとかっていうそういうものではないので、あのオプチュニティ自体にお金がかかってるってわけじゃないですよね。ああ、そうですね。
でもだから、うん、この維持するっていうのはこちら側からのコントロールしたいとかそういうものにお金がかかってるっていうことなんでしょうね。
ああ、だからなんて言うんだろう、専用の、でもこれ専用のアンテナ立ててるとは思いにくいので、アンテナは
いやでも専用じゃなかったとしてもですよ、
はい、うん、
火星に常にどっかのアンテナが向いてないとダメなわけじゃないですか、
うんうん、
ってことは何局か切り替えてやらなあかんわけですね、
うんうん、
そういうのでも維持って結構お金かかりますからね。
うん、そうなんですね。
私に夢がありますこの話で。
何でしょう、
なんかそういうなんか言い方やめてもらっていいですか。なんか目をキラキラさせてどんな夢ですかとか聞いてもらえません。
じゃあまあ一応お聞きします、はい、どんな夢でしょう。
前回の配信で、
はい、
宇宙に行くのは嫌だって言いましたけど、
はい、
これ私このオポチュニティをですね、
はい、
回収に行きたいです。
あ、そうですか。
はい、あの南極物語の太郎と次郎みたいな感じで。
ああ、なるほど、それはすごいですね、壮大ですね。
はい、
でもですね、火星って、
はい、
こう人が立ち入れないとか、あのその生物がいるのかどうかっていうことについてはかなりその懐疑的というか、まあいないんじゃないのっていうふうに言われてるんですね、
はい、
でその生物っていうのはどういう生物かって言いますと、
はい、
あの人類と同じ感じのっていうか、その人類パターンというか、この地球上の生物と同じようなパターン、要するに DNA をコピーして次世代につなぐって言われるものはほぼ無理じゃないかって言われてるんですよ。
どういうことか、やっぱり過去みたいな火星人っていう意味ですか。
なんかだいぶですね、
はい、ちょっと走りました話。
うん、そうですね、あのアニメチックになってきちゃったんですけど、はい、あのだから火星には磁気圏っていうのがなくて、
あ、そういうこと、コアがないから、
はい、なのでああのそういうふうにプラズマとかが降ってきたときにもろて全部直撃されるので、多分非常にその人、まあ、地球的生物が生きていける環境ではないんではないかっていう。
プラズマですか。
はい、プラズマですね。
ちょっとその辺の話またちょっとやめましょうか、は
い、
ちょっと
長くなると思います。
なんでそんなこと言うんですか、
は
い、
え、
いつも冷たいな、もう。
え、何、やめますって言われたんで。
やります。
本当に。
やっておきます。
でしょ、まあね、まあちょっと長くなるんで。
もういいですよ、じゃあ言いませんよ。でもですよ、私の知ってる範囲ではですよ、
はい、
あのついこの間もマット・デイモンが言ってましたよ、火星。
何ですかそれ。
オデッセイって映画で。
私それ見てないんですよ。
いや、もちろん私も見てないですよ。
見てないのに語るんですね。
はい、このポッドキャストは見てない映画を語るポッドキャストだって聞いたんで。過去にスター・ウォーズとか見てないくせに語ったことありますからね、
はい、そうですね、そういうのありましたね、はい。なんでその笑ってるんですか。
いや、何も
やったりみたいな感じの。
オプチュニティですね、約10年経っても活躍してるということで、
はいはい、
ちょっと私ロマンを感じるんですよね、こういう、うん、
そうですね、はい。でこのちょっとついでといては何なんですけど、はい、この間あの私前回のチュリモフイラシメンコ彗星に行ってるロゼッタとフィライのこと、
もう一回言ってもらっていいですか、ちょっと発音が悪かったんで。
私、
はい、
チュリモフゲラシメンコ彗星。
チュリモフゲラシメンコ彗星ですか。
はい、
はい、
のロゼッタとフィライについてなんですけど、
はい
は
い、
フィライはその、まあ、ちょっと失敗だったんじゃないかみたいなことをね、
うんうん、
お伝えしちゃったんですが、あの後あと、まあ、科学科の学芸員さんに直接お聞きできる機会があったんですよ、
はい、
話題になって、
はい、
そしたら、まあ、やっぱりその専門家の中でも賛否両論あって、うん、
なるほど、
あの失敗だっていう説と、まあ、まあまあ良かったんじゃないかっていう、成功っていう、
うんうん、目的は達したっていう、
はい、そうなんですね。で2回通信が送られてきて、 まあ、予定していたもののデータは、まあ、フィラへロゼッタから送られてきて、
はい、受け取っているミッションとしては終わっているということですね、はい、計画したミッションは終わっている
です、はい、でそれで何度かコマンドを打っていて、まあ、受け取ってはいるんだろうけどっていう話と、で今は最終コマンドを打ち込んでいるという話をされていました。
自爆ですか？
自爆ではないですけど、まあ、もう本当にその、まあ、次をっていうふうに狙ってっていうことではないということみたいですけど、うん、なので、まあ、ちょっとその軽く失敗だって言ってしまったのが、まあ、その皆さんにそういうふうに伝わってしまうとまずいので、まあ、一応その、科学者の中でも、まあ、二通り意見があるということはちょっとお伝え し直さないといけないなと思って、はい、時間をいただきました。まあ、
こういうのはその難しいですもんね、はい、どこをどう評価するかっていうのは、うん、元からさ結果が分かってるもんじゃないじゃないですか、うんうん、なので、まあ、評価は難しいですけど、うん、まあまあ、それに携わった関係者も科学者も一生懸命やってですね、
うん、
もちろん、推薦に行った探査機本体もですね、うん、それの全能は発揮してるはずなんですね、
う
ん、
で、まあ、関係者はね絶対失敗って言わないと思うんですよ。
そうですか？私なんかすぐ失敗認めますけどね。
潔すぎませんか？
はい、潔いのが売りなんて。
そうですか、失礼しました。はい、
だっていつも失敗するじゃないですか。クヨハザにビデオチャットしましょう言ったら、だいたい 0.2 秒ぐらいで断られてますよね。
はい、そうですね。そういうのも含めての話だったんですか？
そういうのも含めての話です。
あ、そうなんですね。あ、わかりました。あ、はい。ま、でもこれ、はい、年6さんって多分初めて、
ね、あ、そうですね、初めて、
はい、
コメントいただいてですね、はい、コメントのコーナーで紹介するにしてはちょっと壮大な話になったんで、
はい、
今日はちょっとオープニングで話させてもらいました、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、オポチュニティですね、はい、まあ、寿命の限り一生懸命頑張ってもらって、はい、この前も話しましたように、地球の仲間である惑星をしっかりと探査してもらってですね、星の成り立ち、生命の成り立ちをしっかりと解明してもらいたいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきます。
はい、
まず一つ目の記事は2016年1月30日14時47分にリツイートした記事です。楽天モバイル5分間かけ放題オプションなど3サービスを発表、 C ネットジャパンからの記事です。私からのコメントはこれは良いサービスと書いております。実はですね、この前から何度か話題にしている楽天モバイルっていうこの、
はい、
MVNO ですね、ここにおいてですね、楽天のモバイルを使っている人に5分間かけ放題オプション、これは音声ですね、
うん、
あとは楽天メール、楽天モバイル海外 SIM の3サービスが始まったそうです、
うんうん、
5分間かけ放題っていうのはその名の通りですね、
うん、
定額料金850円払ったら5分間以内であればですね、あらゆる電話にかけ放題、
うん、
で楽天メールっていうのはキャリアメールみたいなのが使えるそうです、
うんうん、そうですね、はい、
これどちらもいいですね。海外 SIM はですね、
はい、
楽天の海外渡航者向けの SIM で、
うん、
他の国でも使えますよっていう、
うんうん、
契約
ローミングみたいな感じ。
あ、まあ、そうです、そうです、
だと思っていればいいですかね、はい、はい、
うん、ただですねこれ、うん、私実は楽天電話っていう iOS アプリを使ってるんです。
はい、
久保さん使ってます？
いや使ってないですけど、なんか何分までだったら無料とかいう、
ね、あ、そうそう、それと極端な安い、はい、通話料金なんですけど、
はいはい、
私そのサービスというかそのアプリからいけると思ったら、
うん、
これよく読むと楽天モバイルという MVNO サービスに加入した人しかダメなんですね。SIM フリーの端末を使って、
うん、
で楽天モバイルの SIM を入れた人だけしかこの恩恵は受けれないみたいな
んですね。
ちょっとそれってあれじゃないですか、ちょっと期待外れですよね。
まあ、でも IIJ も、うん、普通の電話とは別に、と IIJ の場合は電話番号の前にある特定の番号を入れて入力してかけると安い通話料になるっていうものがありますので、それは無料じゃないんですけど、
それってマイラインの番号を頭につけるっていうのと一緒ですよ ね、
はい、
なるほどなるほど。音声通話って最近また見直されてますよね。
そうですね、うん、
やっぱりフューチャーフォンってガラケーですよね、いわゆる、
うんうん、
ガラケーから乗り換える人に このアピールするのかなと思ってるんですけど、どうでしょう。
電話したいっていう人はやっぱりいるのかもしれないですね、はい、
確かに音声通話の方がですよ、意思の疎通は簡単といえば簡単ですよね、うん、ちょっと音声通話はでもそれしてしまうとですよ、うん、それ以外のことができなくなるじゃないですか、
うん、そうなんですよね、
だからそこがまあちょっとなんていうんですかね、相手に負担が大きいというか、うんうん、
あと履歴が残らないので結局どういう話だったのかとか、はい、
そうなんですよ、
メモが残らないので私はちょっとそれがね、はい、と思います。
そうですよね、そういう欠点からメーリングリストとかやっぱり対応されてるわけですもんね。
そうですね、はい、
議事録としてですね、
はい、
私この番組では栗原さんとチャットで打ち合わせるっていうこともありますけど、うん、スカイプで音声で話させてもらうっていうこともやっぱりあるじゃないですか、収録の前の日とかその前の日、
そうですね、はいはい、
それって Google のドキュメントでですね、うん、コーナーごとに一応こういうふうに喋ります、こういうふうなこと喋りますっていうのを作って書くんですけど、書いて、まあ、それをお互いに見るんですが、最終的にはニュアンスはやっぱり言葉の方が使われますもんね、これは。
うん、まあそうですね、はい、
で打ち合わせしてやるっていうような感じでやらせてもらってるんで、うんうん、やっぱりこのフューチャーフォンで音声でずっとやってた人は、
うん、
スマホが高いってイメージがあるみたいなんで、料金がですね、
うん、
そこから考えるとこういう MVNO で音声のかけ放題があったらだいぶ皆さん敷居が下がるというか、このそっちに流れてくるというかね、やりやすくなるんじゃないかなとは思いますね、
うんうん、
でも福田さん、でもこれちょっと残念でしょ、やっぱり、
うん、残念ですね。
楽天モバイルはこの MVNO の中ではですよ、
うん、
ちょっと際物っていう路線で行くのかと思ったら、そうじゃなくて王道を言ってるじゃないですか、 MVNO の、
うんうん、
ですからすごい旗振り役として私は期待してるんですよね。
そうなんですよね、うん、
ですから一歩踏み込んでですよ、このかけ放題サービスが適用されるというふうになってくれればですね、
うん、
私はとても嬉しいし、私ちょっと本当にこの楽天モバイルに今興味あるんですよ、はい、
はい、
あのニュアンスネオでも買ってこれを入れようかなと。
ほー、なるほど、
ダメだ、
見せてくださいね。
ダメですよ、ニュアンスネオって Windows 10じゃないですか。
ええ、そうですよ。
久保さん、この番組は
Apple ユーザーグループがお届けする、
はいはい、ポッドキャストです、
はい
はい、興味はあるけどどうなるか分かりません、はい
はい、
楽天モバイルにはこれからもですね、いろんなサービスで頑張ってもらいたいなと思います。
はい、
2016年1月30日15時57分にリツイートした記事です。スーパーのレジで現金が引き出せる、日本に根付くかデビットカードの新サービス、 IT メディアからの記事です。私からのコメントは、米国ではかなり前から当たり前のサービス、日本でも受け入れられるのかなと書かせていただきました。久保さん、これ知ってます、うん、このサービス。
あ、デビットカードは知ってますけど、はい、そのキャッシュディスペンサーみたいに使えるっていうのはちょっと、
あ、
は
い、これですね、
うん、
アメリカのスーパーじゃもうずいぶん昔からやってるんですよね。
あ、そっか、アメリカ語源がないですよね。
ああ、そう、ヨーロッパばっかりですもんね、
うん
うん、あの要は例えば2万円下ろしてくれみたいなことを言うわけですよ、
はい、
あのレジで、ほんで、はい、3000円の買い物やったらその2万円から3000円取られて、
はい、
1万7000円返してくれるっていう、
うん、
でデビットカードって手数料ないじゃないですか、
はい、
それなんでお金下ろすのに手数料がないっていう話なんですよ、
うん、
で ATM 使うと手数料あるから、
うん、
これだとあれ、
うん、
手数料なくなるんで、ね、うん、でデビットカードっていうのは基本的には、まあ、ご存知のように実はキャッシュカードですから、
うん、
中身はですね、
うん
うん、
ただその信用枠として自分が持ってる金額よりも多く使えるというわけではなくって、うん、自分の持ってる金額の中だけでしか使えないっていうところが、要するに低所得者とクレジットカードが作れないっていう方にも、うん、もカードが持てるっていう、現金を持たなくていいっていうことがメリットだっていうことですよね。そうですね。メリットですね。
ここの記事にあるのは、金融機関のキャッシュカードをそのまま買い物に使える J デビットっていうのの他に、銀行とクレジットカードが、うん、提携して発行してクレジットカード加盟店に使える国産ブランドデビットカード、キャッシュカードそのまま使うのが J デビットというサービス、そうじゃなくって、要はクレジットカードなんですけど信用枠がないやつ、口座にあるお金分しか使えないというのが国産ブランドデビットカードということみたいなんですね。だからこれ普及するんですかね。
デビットカードって便利じゃないかなって思うんですよ。やっぱり現金手持ちで準備してこないと大きいお買い物ができないっていうんじゃなくって、
はい、
パッと思いついた時に口座にはお金があるデビットカードで自分の口座引き落としのお 買い物ができるってありがたいと思うんですよね。うーん、
まあでも現金が別にあるんであればですよ、
うん、
ATM で下ろしてきても一緒ですもんね。
でもほらだって ATM だったら時間によっては
手数料
か、手数料がかかるし、今またこれから手数料を上げるっていう動きになってますよね。あのマイナス金利政策で、
はいはいはいはい、
そういう動きになるんじゃないかっていうのがあるので、そうなるとますますこれがもっと皆さんにそのなんていう世の中にこう宣伝されて、
はい、
まあ、みんなが知るところになるともっと便利に使う人が増えてくるんじゃないかなという気がしますけどね。
確かにそうですね。
この、
はい、このキャッシュアウトっていうアメリカではそういうふうに呼ばれてるんですけれども、はいはい、このキャッシュアウトサービスは確かに今おっしゃられたようにですね、手数料がないっていうのは魅力的ですもんね、
うん、
でしょ、
ね、はい、そう思います。いいと思います。しかも お買い物ついでに現金引き出せるっていうのはすごくいいと思います。だって結構 ATM って例えばキャッシュカードの番号をこうスキミングされたとか、うん、やっぱりのセキュリティ上の問題でちょっと半個室みたいなところになってるじゃないですか、
うん、なってますね、うん、
なので余計にそれで犯罪を生んでるっていうところがなきにしもあらずなので、
うん、
逆にああいう風なあのオープンな環境で、まあ、スーパーのレジみたいな、はい、ああいうなんていうかな、人がたくさんいて安心感があるところでお金が下ろせるって、ちゃんとお金もしまえて出れるっていうのは、まあ、悪くないと思いますけどね。
うん、確かにそれはそうですね。
うん、
うん、まあ、しかも高齢者の方なんかだったらですよ、 ATM の使い方わからんっていう人もやっぱおるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、間違えてね、うん、あのオレオレ詐欺であの聞き出すんじゃなくて振り込み しちゃってもわからない、
う
ん、
そうですよね、
事件がいっぱい起きてますからね、
うん、起こってますからね、はい、そういう意味ではスーパー行って買い物してですね、ついでにっていうのはいいと思いますね、
う
ん、
そうですね。
じゃあこのキャッシュアウト、デビットカードの新しいサービス、うん、日本でも受けられるかなって私書きましたけど、まあ受けられることは間違いないと思いますね、
はい、
次のニュースです。
はい、
2016年1月30日16時22分にリツイートした記事です。日産ボンネットを立てて猫の事故を減らす、猫バンバンプロジェクト特設ページをオープン。私からのコメントは、怪我する猫ちゃんを減らしましょうと書いております。これはアスキー JP からの記事です。
はい、はい、
これ冬場ですね、
うん、
猫ちゃんが車のエンジンルームとかに入ってですよ、
うん、
であの巻き込まれちゃうっていう事故がやっぱ多いんですよね、やけどしたりとかですよ、
うん、
それをなくすために、まあ、乗る前にバンバンとボンネット叩いて、
うん、
で猫を、まあ、逃がしましょうっていうことなんですけど、
うん
う
ん、
どうですか久保さん、これ日産が公式サイト作って頑張ってるみたいですね、
うん、すごいですね、
うん、
なんかあのロゴの配布もしてるじゃないですか、
うんうんうん、
あのマグネット式のものを先着1000名様で配りますっていう風にサイトでもあるんですけど、うんうん、それ以外にも自由に使ってくださいって言って2種類のデザインされたあのデータっていうのを、うん、あれ JPEG とかだけじゃなくって、
いられ、
確かそういられ、イラストレーターの元データでも配ってるっていうのはもうちょっとなんかすごい気概を感じます、ね、一応商用の、ね、利用はあの控えてくださいっていう一言は
書いてありますけどね、だから何かの一部に入れたりとか、うん、そんなんいられのデータとして使ってくださいっていうことですよね、うん、これ
そうですね、ですから、まあ、そこからマグネットを、ね、自分で作ったり、まあ、マグネットじゃなくてもシールとかでも今簡単にあの、まあ、各家庭にちょっとプリンターがあったりなんかしたら簡単にできますしね、
うん、
はい、いいですよね、はい、
まあ、猫ちゃん狭いとこ好きだし、あったかいとこ好きやからですね。
そうですね、また冬場は特にね、タイヤとか温まってたら気持ちいいんでしょうね。
うん、気持ちいいんだと思います。久保さんなんか自宅に車あった時そんなやってました？猫バンバン。
あ、うちね、やらなくてもね、ガレージは全部閉まるんで。
すごい、
入ってこれないんですよ。
シャッターが閉まるんですか？
そうですね、はい。
あ、高級な家ですね。
なので
要塞みたいな家ですね。
狭いんでね、あのもう隣とはもう狭小地なので、隣とはもう最低限50センチとかも1メーター弱しか空いてないんで、全部もうあので空き巣も多いので、こう全部よ、うん、あの締め切ったというか、全部が壁になってます。はい、
私なんかの猫にボンネットの上とか歩かれて、うん、あの足跡ついてましたけど、多分黒い車が多かったんで、
は
目立ったんだろうなと。でも、
ね、
白い車だったら分かんないじゃないですか。
いや、わかりますよ。
あ、本当ですか。
うん、わかります、わかります。そんな白い足跡はないですもん。 大体なんかちょっと茶色く汚れた感じの足跡
砂粒
気がします。目立たないっていうだけで汚れはついてると思うんですよ、
猫ちゃんの足が。
はい、いいじゃないですか、つけたまま走っても可愛いと思いますよ
肉球の跡でですか。
肉球の跡、はい、
なるほど、猫バンバンで猫、はい、猫バンバンしてバンバンバンバンしたら猫に嫌われますかね。
嫌われるかもしれないですね。これでもね、夏、あの夏場も結構涼しいので、
はい、
車の下にいますよ。
車の下にいますね、うん、でも車の下はいいんですよ。車がほらエンジンかかったりしたらもうそれで猫ちゃんバッて逃げていくからですね、
うんうんうん、
このやっぱエンジンルームとかっていうところだと、うん、今言ったようにベルトに挟まれて、うん、身動き取れず火傷してっていう猫ちゃんもおるみたいなんですね、うんうん、はい、でもこうやって猫ちゃんと、まあ、共存共栄じゃないですけれどもね、まあ、町に一緒に住む動物同士、人間も猫も仲良くして、でお互いに、はい、まあ、なんすか、楽しい生活ができたらいいと思うんで、この日産のこの猫バンバンプロジェクトというのは素晴らしいと思います。
はい、はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、
では行きます。
お願いします。
iTunes の、ポッドキャストレビューに今回レビューいただいてますので、そのコメントから紹介します。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。タックポッドキャストで読まれましたというタイトルです。はい、
はい、
大道さん、クイフワさん、こんにちは。白井と言います。
こんにちは。
こんにちは。11月頃、アップルニュースラジオワンボタンの声でタックポッドキャストを知りました。第1回から聞き直し、クイホワさんの魅力に惹かれました。大道さんのおっさんホイホイにまんまと引っかかりました。かっこ笑い。クイホワさんのハートマークのトークに期待しています。脱線トークあり、IT 情報ありと面白いポッドキャストです。前回の放送ではツイッターの投稿を読んでもらいびっくりしました。これからも応援していますということで、16年1月の30日にいただいてます。ありがとうございます。
白井さん、コメントありがとうございます。はい、ほらね、おっさんホイホイの威力ですよ。私のどうです、
これかっこ笑いって書いてあって、なんかもう、はい、なんていうんですか、はい、皆さんがもうすごいなんかお気遣いいただいてる感じで、はい、なんかすごいたたまれないんですけど、私としては。
そうですかね、クイフワさんの魅力に惹かれたんですよ、
はい、でなんか
その後には笑いはついてないですからね。
いや、ちょっとなくて、なんかそういうなんていうんですか、こう言わなきゃいけない雰囲気な、こうなんかこう
なんでそういうなんかうがった見方しかできないんですか、クイフワさん。
いえ、
まっすぐにこの白井さんからのコメントをありがたくいただきましょうよ。
いや、コメントはありがたいんですけど、その方向に大道さんがこうなんて言うんだろう、こう、こうなんて言うんだろう、圧力で皆さんが言わなきゃいけないような雰囲気にしてるんじゃないかなっていう、はい、なんて言うんですか、ちょっと私としては、はい、こう皆さんに申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいです。
あ、わかりました。でもこの白井さんのコメントは本当素直に嬉しいですよね。
はい、ありがとうございます。
これ第1回から聞き直してもらったっていうことなんですね、
は
い、
うん、そうですね。
ワンボタンの声であれですね、タックポッドキャストのとか言って松尾さんとか山村さんがよく言ってくれてるんで、
はい、
はい、
あのデカパッドとかね、
そうそう、そこからなんでしょうねあ、やっぱワンボタンの声すごいですね。
はい、ありがたいですね。
うちのポッドキャストを聞いてワンボタンを聞きましたっていう人は多分いないと思うんですね、はいでしょ。
なるほど、はい、そうですね、
逆はあると思うんですけどね、
はい、
はい、まあまあ、はい、白井さん本当にコメントありがとうございます。これからもですね、はい、あの楽しい放送ですね、あの脱線トークあり IT 情報ありとやっていきたいと思いますのでね、はい、応援よろしくお願いします。
お願いします。続きましてですね、こちらもあの、iTunes のポッドキャストレビューの方にもう一件いただいておりましてですね、ニッチモサッチモさん、1月の30日にいただいてるんですが、
はい、
タイトルがですね、
はい、
クールと書いてこれカールって読むそうなんですけど、
はいはいはい、
カールの散歩のお供ということで、
はい、
散歩の時聞いてます、一人笑いをしても不思議がられないからねといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ニッチモサッチモさんですね、
はい、
いや多分ですね、
うん、
散歩の時前から一人笑いしてる人がおったら私は不思議な顔して見てしまいますよでしょ。
え、でもなんか、
はい、
あのうちのユーザーグループでも、
はい、
先日テレ会があったんですけど、
はいはいはい、
聞いてくださってる方がですね、
はい、
電車の中で思わず吹き出したりとかしてしまうという話をですね、
はい、そうですか、なんで、はい、うち IT 情報しかないのになんか吹き出すことあるんですかね
私黒いって言われました。どうしてくれるんですか。
黒い、
うん、
それ別に当たり前のことじゃないですか。
当たり前じゃないです。なんか
久保さん黒くないんですか。
黒いつもりはなかったです、はい、これまで。
あ、はい、っていうことは遅刻できるようになってよかったじゃないですか。人生の幅が広がりましたよ。
そういう問題じゃないです。
はい、
うん、はい、いいですもん、はい、
あ、
次行っていいですか。
いや、なんかちょっと納得してないみたいなんです、
うん、納得全然してないです。
いや、すいません、私が悪いんですよ。その久保さんの本当の黒いところを引き出してしまったんで、それは反省してます。
本当の黒いとこって言いました、今。
言ってません。言ってません。言ってません。
はい、じゃあ次行きます。
はい、お願いします。
はい。
あれ、久保さん今日はなんか氷の時聞いたけど、飲んでるんですか？
今日は初めて飲んでます。
私も。聞こえます？
はい、聞こえます。
はい。私も今日は初めて飲んでます。
それは嘘ですね。
はい。久保さんもじゃあ今日は飲みながら楽しく収録してもらってるわけですね。
はい。
なんか嬉しいな。じゃあ次はツイッターの。
はい。
ツイートいきましょうか。
ツイッターですね。はい。ハッシュタグタックキャストと、はい、タック宛てにツイートをいただいたものの中から一部紹介させていただきます。
はい、お願いします。
マック出張修理&買取大阪さんからですね。
はい。は
い、いただきました。なぜ初めてのポッドキャストなのか僕もわからないのですが、前職である独立前の日本橋のパソコンショップからフォローつながりでたどり着いたらタックだったという運命ですね。マックを本気で好きな人を探し求めていたんですけど、タックもいいなぁと、これからも聞きます。ということでですね、
はい、
1月29日のこれ午前3時5分にいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マック出張修理&買取大阪さん。
はい。
ありがとうございます。で、これ先週ですね、なぜタックのポッドキャストを聞いてくれるようになったのかっていう問いに対してなんですけども、
というかですね、はい、ポッドキャストを聞くのがタックが初めてだったっていう話だったんですよね。
そうそう、さっきのですね、白井さんの話なんかだったら、うん、ワンボタンから来たって言われたら、ああそうかなと思うけど、うん、いきなりうちからっていうのは本当得意なケースですよね。
そうですね、はい、
本当にこれかなり得意なケースだと思うんで、ちょっと興味あったんですけど、
はい、
独立前の日本橋のパソコンショップですね、
はい、
間でも日本橋に住んでますんで、もしかしたらお会いしてるかもしれんなと思いながらですね、はい、あ、びっくりしてます。ちょっと気になるのはですね、マックを本気で好きな人をも探し求めてたんですけど、タックもいいなとって書いてあるってことは、これうちのタックはマックを本気で好きじゃないと思われてるってことですかね。
そういうことですよ。
いや、私マック本気で好きですよ。あ、そうか、サーフェイスの話あんだけしたからか。
うん、
ね、
はい、イースースもちょっとちょいちょい出てきますしね。
でもそれ私じゃなくてクヨハさんですからね。
何言ってるんですか。え、イースースのクロームブック持ってる人何言ってるんですか。
何ですか、クロームブックって。
え、クロームブックって何ですかとか知らなくなっちゃって。ちょっと本気ですか。
私 OS10 しか使ったことないです。
何おっしゃってるんですか。
もう OS10 のマシンしかないですよ。
そう、そういうなんか自分の胸に手を当てられないようなこと言っていいんですか。
私は嘘で塗り固めた人生なんで別に。
あ、今更って感じですか。
今更って感じですね。
はい、わかりました。
Chrome OS バージョン47ですね。
47とかなんですか。
はい、
はい、そんないらない情報ありがとう
ございます。じゃあ次のコメントお願いします。
はい、こちらですね、初めて、はい、ツイートいただいた方でですね、
はい、
ちょっと読み方間違ってたらごめんなさい、
はい、
ヒーローフワさんですかね。アカウント名がですね、はい、アットマーク HEROFUWA、
はい、
なんですが、
はい、
はい、1月29日の14時55分にいただいているツイートです、
はい、ありがとうございます。
こちらのポッドキャストも 毎週金曜日の習慣となっています。私にはとても聞きやすい音声とテーマとノリですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。多分この方あれですね、アップルクリップさんが毎週金曜日なんで、
はい、
同じように毎週金曜日の習慣というふうに言っていただけているのかなと思うんですけどね、はい、はい、ヒーローフワさんありがとうございます、はい、私にはとても聞きやすい音声、クワさんのまあこのクリアな音声ですね。でテーマとノリ、結構なんですかね、私が一生懸命構成しているのがちょっと、うん、認められてるみたいで嬉しいですね、
はい、そうですね、はい、
この方はおっさん放屁の犠牲者ではないっていうことなんでしょうね
犠牲者
ああいいかおっさん放屁に引っかかってるわけじゃないっていうことなんでしょう、ね、
はい、
はい、
もう深く突っ込まないことにします。
はい、コメント本当ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、
続きましてもですね、はいはい、初めての方をお読みします、はい、マックラブさん、
はい、マックラブさん、
はい、1月31日の9時31分にツイートいただいてます。
ありがとうございます。
今日はタックポッドキャストをアップルテレビで拝聴していますといただきました。
ありがとうございます。アップル TV の、 あの TVOS をアップグレード、すみません、アップデートしたらですね、あの前のバージョンのようにですね、ポッドキャストアプリが戻ってきたんですね、うん、第4世代からちょっとなかったんですよ実は、デフォルトアプリ、
うんうんうん、
第3世代まであったんですけど、なのでそれを入れて聞かれたんでしょうね、うん、実は画像もいただいてるんです。
はい、いただきました。
米相場とでそこまで見えてます。
そうですね、
はい、
米相場、天王寺、
はい、
天王寺アップルクラブのこのアイコンがすっごい大きいですね、ですね、これ大きいテレビだったら大きく出ますよね、
うん、うちもこれ入れてやってみたらすげえでかいですよ
なんかもうちょっとなんていうんですかね、こんなに大きいのですから内容のが出るとかね、なんかちょっと、
うん、
ね、もうちょっと凝ってくださったら嬉しいですよね。
このアイコンちょっと作り直すかなと思って、私が持ってる秘蔵のクヨハさん画像に変えようかなと思うんですけど。
なんですか秘蔵画像って。
え、いや言えないです。ヒントはウサギの耳
それ、はい、AUGM 鹿児島の前夜祭で盗撮されたやつですよね。
そうですね、そうですね、はいはいはいはいはいはい、はい、
浴衣というか夏の着物に、はい、私がウサ耳つけてるやつですよね。
そうですね、はい、まあ、これはアイコンに変えようかなと思ってるんですけど。
ダメですね。
ダメですか。
ダメです。
じゃあ私の言うことを一つ聞いてくれたら。
それもダメですねなんかとんでもないこと言いそうだもん。
なんでわかるんですか
ビビッときました。はい、
もうとんでもないこと言いますよ私。まあまあちょっと放送ではこれ言えないんで、
あ、
取っておきます。
よかったです。はい、言えないってことはずっとないってことで
じゃあ次行きましょうか
、はい、はい、では次行きますね。ブラッフォードさんからですね、はい、1月29日の朝6時15分にいただいたツイートなんですが、
はい、ありがとうございます。
番組の情報から使い始めた Google フォト、アシスタント機能からムービー作成、トレッキング仲間や嫁さんの友達にも好評なんですと流れ星付きでいただきました。
はい、ありがとうございます。そうですね、ブラさんも Google フォトね、我々以前紹介させてもらった時に、はい、第2回か3回ぐらいでしたっけ。
はい、そうですね、
その時から使ってもらってるんですね、
はい、
嬉しいじゃないですか。本当ですね、はい、ムービーできますもんね。
勝手に作ってくれますしね。あのなんか1年前の今日とか、
はいはいはいはい、
1年前だけではなく2年前とか、まあ、4年前とか、そのイベント、大きなイベントがあってたくさん写真撮ったなっていうアルゴリズムを感知して、はい、それであのアルバムを勝手にも、うん、勝手に作ってくれたりします
し、ね、
アルバムも自分でその好きな写真に差し替えたりとか、ね、
増やし
た
り、
そうなんです、増やしたり増やしたりできますし、タイトルもあの変更できますし、
まあ、タイトルは変更できましたね、しましたしました。
そうなんです。でそれで保存っていうことができますので、すごく便利です、うん、今まですごく撮るだけで終わってしまってたっていうので、
はいはい、
フジフィルムさんもね、撮った写真をどういう風にあの自動で生かすかっていう、あの、まあ、テクノロジーでどういうふうに補助するかっていうのにすごく、はいはいはい、あの研究を重ねてらっしゃいますけど、もう Google ももちろんその通りで、
このエンジンすごいですよね。
うん、本当すごいです。
うーん、そっ か。じゃあ村さん、そういうふうにあれですね、ちょっと本当嬉しいですね、我々のこのお話から使い始めて、しかも皆さんに好評っていう
ことで、そうですね、
ちょっと役に立ってんじゃないですか、我々の放送も。
そうですね、本当そうですね、だったら嬉しいですよね。
嬉しいですね。
うん、
これからもあの番組の内容をですね、しっかりとあの私が監修して久保さんの暴走を止めていきますんでですね、村さん しっかり聞いてくださいね。はい、次行きましょう。
はい、次行きます。
不満げな声ですね。
はい、ジャミーさんから1月29日の10時45分にいただいたツイートです。
はい、
自分のツイートがポッドキャストで読まれてびっくり。
はい、
クイホアさんのチャーミングな声と魅力と大道さんの巻き舌の魅力に惹かれて聞いてますよ、かっこ笑い、楽しいのでニヤニヤしながら聞いていますといただきました。
はい、あり
がとうございます。
ありがとうございます。私の巻き舌の魅力に惹かれてるんですって。
ほらほら、
まだ、ね、今日出してないですよね、一回も。
いや、そんなことないですよ、私何度か聞きました。
多分そこカットするんで。
怖かった。
カットするんです。はい、まあ、クイホアさんに要求するときは大体巻き舌で私言うんでですね。
ですね。うん、
もう慣れたでしょ、クイホアさん。
とんでもございません。
ほんまですか。ビビりながら聞いてるんですか。
はい。はい。ビビりながらです。
そういうなんか自分、洋曲からにするのやめてもらっていいですか。
はい。
もう多分流せないけど、さっき真剣に怒られたんですか、私、クイホアさんに。
何をですか。
いやいや、もう内容も言えないですけど、真剣に怒られたんですね。ね、クイホアさん。
そうですね、
はい、
うん、なんか最近、
はい、
ちょっと、うん、チクッと言っとかないとこれ以上はダメですよって言っとかないといけないなという事例があったので、はい、
真剣に怒られてへこんでました。
それはないですね。
クイホアさんのチャーミングな声の魅力ですって。ちょっともっと、はい、ジャミンさん喜ばれるようにもっと喋ってください、クイホアさん。
ジャミンさん、ありがとうございます、
は
い、
もっとハートっぽく、はい。
なんかこれ強要されて言うようなことじゃないと思うんですよ。
でもですね、
うん、
ジャミンさんから、
うんうん、
チャーミングな声の魅力っていうありがたいコメントいただいたわけじゃないですか、
うん、
これは最大限のサービスでハートっぽくありがとうございますと言うべきだと思います。
そうね、これね、大斗さん、
はいはい、
これね、これから、
はい、
これ、まあ、勝手な想像ですけど、
はいはい、
思い上がりかもしれないですけど、
はい、
これどうします、これツイートで、
はい、
もう全部これ来たら毎回読みます。
いや、それはあれですね、私へのそのなんていうんですかね、その袖の下具合ですか。
いや、それはちょっとそこは考えてなかったです。
はい、基準ってそういうもんじゃないですか。
基準、
はい、
ほう、
はい、某大臣がね辞めたもん、まあ、そう、いや何でもないです、はいはい、はい、基準はそういうのなんで、
うん、なるほど。要するに、はい、はい。通行税が必要だぞと。
まあそうですね。
いう感じの。
はい。通行税がたくさん入れば、目標さん、うん、このコメントは読んで、ちょっとハートっぽく、ありがとうございますって言いなはれっていうアドバイスをするっていう。
は
い、
じゃあ次行きますか。
はい。お願いします。
はい。はい、ですね。
はい。
あ、じゃあこれは、中身からいこうかな。
はい。
いただいたツイートなんですけど。
はい。
大道さんの口からまさかの格闘峠、
はい、
我が地元ネタにびっくりポンやとびっくりマーク、
はい、
付近には温泉がデラールで、クイホアさん、大道さんとご一緒におじゃったもんせいっていいんですかね。
おじゃったもんせいですね。ちょっと私もちょっとどういうことかわからないんですけど、
これ来てください、いらっしゃいっていう意味ですよね。
あ、そうなんですか。
どちらかちょっとわかんないですけど、ですね、はい、いただいたあの方をちょっと、はい、ごめんなさい、035しんじさん、1月29日の15時42分にいただいてます。
はい、ありがとうございます。この方はですね、
はい、
AJ も大阪でもいつもお会いするし、うん、まあ、二次会三次会と一緒に飲ませてもらったりしたこともある方なんですけど、はい、鹿児島ですね、失礼しました、このおじゃった門生ってですね。
あ、なるほど、なるほど。
私さっき宮崎って言ったかもしれないですけど、
うん、
うん、ほら、一緒に温泉どうですかって、久保さん、
これ私と大道さんが一緒にっていう意味じゃないですよね。
違うんですか。
違うと思います。一緒に遊びに来てくださいとか、そういう意
味。ちょっとクイホアさん、大道さんとご一緒に来て、標準に直すと来てくださいでしょ、ほら。
でも一緒に温泉に入ってくださいとは書いてないですよ。
なんでそう かたくなに拒否するんですか。いいじゃないですか、温泉ぐらい一緒に行っても。だって別にこちょよく聞いてくださいよ、はい、普通は男と女は別じゃないですか。
はあ、はい、
あのなんていう、こういうとこって多分あのなんですかね、外湯っていうんですか、うん、温泉施設がいっぱいあると思うんですよ、
うんうん、
私もあの鹿児島とか宮崎は仕事でよく行ったんで、うんうん、あの結構温泉施設あるんですよ、
うん、
でそこでそのなんですか、あのお風呂入るのは別に男女別々ですから、銭湯の、ま、なんですかね、なんですか、温泉バージョンみたいなイメージですから、うん、そういうとこ行っても別にいいんじゃないですか。
ダメです。
はい、わかりました、はい、035七三、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ご提案いただきましたが、私と栗原さんの温泉行きはなくなりました。
はい。次、行っていいですか？
お願いします。
はい。ですね。では、ケンアット湯の町別府さんから、
はい、
1月29日の20時29分にいただいたツイートなんですが、
ありがとうございます。
お疲れ様です。今朝の通勤で前半を聞きました。
はい。
輪っかのあるやつはガスの星とは、天体の勉強になりました。
はい。
余談ですが、小学生の時に肉眼で土星のような輪のあるやつを見ました。当時は感動しましたが、ありえませんよね。やはり UFO？ といただきました。
はい。コメントありがとうございます。結論から言いますよ。
うん。
UFO ですね。
あのね。
はい。
土星は、
はい、
さんでは見えないんです。日本人は。
ああ。
で、これ、土星ってどれぐらいの視力があったら見れるのかなっていうのを検索してみたんですよ。
はい、
7.5 から8、
はい、
視力がないとダメということで、あの、ランドルト艦って、あの、C にこの輪が切れた、
はいはいはいはい、
輪郭が切れた C みたいなのありますよね。
はいはいはい、
あの、左右上下でどれっていう、はい、あれの、まあ、測り方の視力が8なんですよ。私 0.01 しかないんで。
私 2.0 です。
2.0 あるんですか？
はい、あります。
まだに？
そうです、 2.0 と 1.5 ですね、確か。だから老眼になってるんです、私。
ああ
、はい、
なるほどね。目すぎると良くないですもんね。
そうです
。近眼の人はね、あの、遠視遅めに来るって言います。
そうそうそうそう。え、0.01 ですか、クヨさん。
0.01 ですよ。0.1 じゃないんですよ。0.01 なんですよ。
そんな目悪いんですか？
そう、本当に悪いんですよ。
だからいつもコンタクトなんですね。
そうなんです。
そうなん
です。で、あの、コンタクトでもちょっと矯正、まあ、うん、あんまり、あの、すごく強くすると大変なので、ちょっと緩めにはしてるんですけど、
うん、
こんな感じです。
ケンさん、だからというわけで土星は見えないらしいですよ。
そうなんです。日本人ではちょっと無理ですね。
で、大体双眼鏡とか、まあちょっと、
うん、
大きくするためにですね、双眼鏡で見たりとか、まあ双眼鏡で見てもですよ、実はあれ土星ってほら横に輪があるイメージですけど、
うん、
大体私見た時縦なんですけど、輪が、
うん、
縦なんですよね、
うん、
輪が、
うん、
確かですよね。
うん、確かそうだと思いましたよ。
ああ、
縦と横っていうのがどういう風かっていうのはね、何を見て縦とか横とかっていうのかっていうのはちょっと難しいところではあるんですけどね。
ああ、まあ、宇宙の話ですからね。
まあ、だから上下とかっていうの、左右とかいうのはね、ないとか、こう、いろいろ言われますしね。
ケンアット湯の町別府さん、
はい、
コメント本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
今週もたくさんのコメントいただいて本当嬉しいですね。あの、何度も言いますけど、いろんなツイッターのコメントも私たちのやり取りするので楽しく楽しんでいただきますけど、みんなが見れるですね、 iTunes のポッドキャストのレビューのコメント欄ですね、ここにコメントいただくと非常に嬉しいんでですね、評価も含めて次からまたお待ちしてますんでですね、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、コメントはですね、
はい、
それで以上です。
はい、今週もコメントたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
授業会の配信もいろいろとお話しさせてもらいました。今回もたくさんコメントいただいて本当嬉しかったですね。
はい、
ね、いや本当私皆さんの応援あってのこのポッドキャストだと思ってるんでですね、
うん
う
ん、
こうやってたくさん皆さんにコメントいただけるのは本当嬉しいです。
はい、
桑さんも今日読み替えがあったんじゃないですか、いっぱいいただいて。
そうですね、とちらないようにね、はい、
とちらないように、
はい、はい、
ああ、わかりました。
リピートするんですか？
いや、何もないです、何もないです。まあまあ、皆さんもこのエンディングの音楽終わってから楽しみにしとってくださいね。あれ、怒ってます？
うん。
あ、うんって言ってる。じゃあ、りょうさんの好きな話するから許してください。
はい。
りょうさん、オリンパスが、
はい。
新しいカメラを出したでしょ？
そうなんですよ。
まあ、正確に新しいカメラを出すと予告してますよね。
はい。はい、2月26日。はい、発売予定です。
2月26日、
はい、
日本でクーデターが起こった日じゃないですか。
ほう、
知ってます？
ん、2月26日ですよ。
はい、2月、
あ、226、
はい、クーデターが起こった日ですよね。
はい、
去年の2015年の2月26日タック、あ、解任
総、あ、そうですね、226事件ですね。
はい、
はい、
その226の日に、
はい、
オリンパスが新しいカメラをリリースするわけですね。
はい
はい、どんなカメラですか？
デジタルペンの 10F というのです。
うーん、
はい、
OMD みたいなやつですよね。
ですね、今オリンパスはマイクロフォーサーズのラインで2ライン出してまして、
はいはいはいはい、
先ほどその大東さんがおっしゃった OMD っていうラインと、
はい、
もう一つデジタルペンっていうペンのラインと出してるんですね。
はいはいはい、
で、元々あのアナログと言っていいのか、その銀鉛のタイプでハーフサイズのペンっていうのが、まあ、約50年前に出てましたよね。
はいはい、
で、そのペンが50周年でデジタルペンっていう出したのが EP1 っていうのが、これがちょうど何年前なのかな？ 9 年前なのかな、うん、ちょっとごめんなさい。正確なあれが、ね、2009年に発売されましたので。
はい。
はい。約7年前？
前期7年前ですね。
7年前出たんですね。うん、はい。で、それでですね、多分その、ま、オリンパスの中のペンシリーズっていうデジタルペンのシリーズの中のロードマップの、まあ、最終目標というか、まあ、かなりの金字塔のつもりで、ペン F っていうのは多分、用意してたと思うんですね、うん、前から。で、それで私たちもそのオリンパスのファンとして、ファンというかですね、ユーザーとしては何度もその、使い勝手どうですかっていうことで、
はい、
私は OMD とデジタルペンと両方持ってるんですね。
はい、はい。
ですので、両方のラインで、まあ、今のそのカメラに不満はないですかとか、どういうシチュエーションで使っていますかとか、使った、撮影した、その写真はどういうふうに関してますかとか、
うん、
どういうふうに利用してますかってこと、こと細かにもう何十項目っていうか、もう100近い項目でアンケートがあるんです。で、そこにその要望を書いていくんですけど、
うんうんうん、
今すごいデジタルになって、画面でその、なんていうかな、カメラをオンにした状態でいろんな設定が要約できるっていう状態のカメラが多いんですよね。
どういうことですか？ちょっとごめんなさい。詳しく教えてください。
パネルを見ないと、
はい、
その設定ができない。
うんうんうん、
例えばその露出の設定ですとか、
はいはいはいはい、
その、まあ、絞りの場合はそのレンズによってはマニュアルで、まあ、見れたり、はい、調節できたりっていうものがあるんですけど、まあ、基本的にはそのデジタルで画面を見ないとできないっていう、パネルを見ないとできないっていうのが、まあ、なんですね。
要は、まあ、メニューみたいなのが、うん、その、液晶面に出てきて、
はい、そうです、
そこで選ぶっていうことですね。
そうですね。はい。それを見て設定して、
はい、
で、まあ、ファインダーを覗いたり、もしくは液晶ビューを見た状態で指でタッチしたりとかってして撮影するのが、はいはい、まあ、あれなんですけど、うん、そうではなくて、もう全部、はい、ダイヤル式になっていて、
あ、
物理ダイヤルになっていてです
ね。ペンはダイヤルが全然ないイメージですけど、
ダイヤルはあるんですけど、結局それがそのデジタルになっていて、
はい、
制御されているので、そのパネルを見て、はい、パネルに出て、
はい、
まあ、どういう設定っていうのが見れるふうになってるんですね。で、OMD の方もそういうふうになってるはずです。今回のそのペン F っていうのが、
はい、
これ今までの OMD のフラグシップモデルにもなかったタイプの、全部、まあ、ほぼ物理ダイヤルで数字が振ってあってメモリになってるんですよね。だから露出もマイナスからゼロからプラスからこう全部ダイヤルで合わせて、で、何がいいかっていうと、多分電源を入れなくても、電源を入れる前にパーって設定しておいて電源入れて
せーのでですね、
せーので撮れたりとか、っていうことができるカメラで、より昔のカメラに近くなったなっていう、はい。覗いて一個ずつやらなきゃいけなかったとかっていうのがあったじゃないですか。
はい、
でも、これは、そういうことがなくてできるっていうのは、ちょっと期待している。
なるほど、ね。初期値っていうのがあって、あれですもんね。そこから変更しなあかんかったんが、うん、もういきなり、
そうです。
ダイヤルで合わせてですね。
そうです、そうです。
これマイクロフォーサーズなんですよね。
そうです、マイクロフォーサーズですね。はい。っていうのはね、希望してた方は結構多かったと思うんですよ。私もそれを希望してたんですね。そのアンケートでですね。で、それをやっぱり形になったっていうので、で、またあと、ビューファインダーがですね、
はい、
今までは外付けで、余分に3万円とか買わないといけなかったんですけど、
そうでしたね、
今回は標準で中に入って、しかもデザイン的にもスッキリして、こう、なんていうのかな。
あ、そうか。うん、OMD シリーズは、ファインダーあったけど、
う
ん、
そうです。
ペンはなかったんですよね。
なかったんです。だから私がわざわざビュー買ってたんですよ。
うんうんうん。
アダプターというかね、買ってたんですけど、もうそれが必要なくなって、込みなので、ちょっと値段高いんですけど、うん、結局その値段も含めてだったら、まあまあ妥当な値段かなっていうふうには思っています。
大体これお値段25万円ぐらいですか？
ですね。レンズが、M 随行だからマイクロ随行の、はい、デジタル ED12 ミリの F 値が 2.0 っていうレンズがついたセットの価格のものは21万円前後で、
はいはい、
ボディのみの方っていうのは15万円ということになります。
はい、じゃあ私15万円で買って別にいいわけですよね、今の。
そうですね。この12ミリっていうのは、フルサイズ35ミリにの価格に変換するとですね、倍になりますので、24ミリってことになるんですけど。
だいぶ広角で、スナップにはいいですね。
そうですね。で、まあ、単焦点の F が 2.0 ですので、その、まあ、悪くないっていうか、まあ、いいレンズですよね。2.8 よりはね、前の F 値があれなので、明るいので。ですので、そのレンズ、結構単体で買うと10万円ぐらいするレンズがついてますので、まあでも、それが必要ないっていう方はボディだけでいいと思いますし。
でも24ミリで使うって、なんか昔のカメラみたいでいいですね。
あ、そうですね。
38とか24とか使ってましたよね、昔。
そうですね。
黒田さんとカメラに思って奈良を旅したのもだいぶ前ですね。
だいぶ前ですね。あれ2012年だった。
3年前か。
な気がします。
いや、4年前。はい、いや、楽しかったですね、あの時もね。
はい、そうですね。はい。
いや、このペン F、なかなか確かにいいですね、うん。見た感じも。
はい。そういうところで、こう、今までと違う、全く違う感じのが、今までのは、なんていうの、今までっていうか、これまでの EP5 までっていうのは、
はい、
まあ、例えば、8000分の1が切れるようになったとか、そういうふうに性能のアップっていうのはあって、デザイン的にはちょっとずつの違いはあったんですけど、ここまでガラリと変わったものっていうのは初めてなので、まあ、
大きく機構が変わったということですね。
そうですね。はい。
これさ、PF はやっぱりあれですか、うん、マイクロフォーサーズっていうところが魅力ですか？
はい。私もマイクロフォーサーズの、はい、まあ、オリンパスの初代 EP1、
はい、
デジタルペンの EP1 からずっともう何台買ってるかな？ 3 台、4台買ってますよ。で、OMD も、もう EM1 が出て、もう予約、触って、予約して買いました。EP5 も、今一番のその、ペンの中でのシリーズでは最高のフラグシップモデルですけど、それも予約して買いました。
うん、
やっぱり、なんていうのかな、もう小さく、大きいカメラ持ってたんですよ、以前ね。
はい。
1キロ超えるカメラを持ち歩いてたんですけど、やっぱりもうちょっと持ち歩けないっていうのと。
そうですね、クヨワさん、キャシャですからね。うん、確かに、ね、大きいカメラっていうイメージないですね。
そうですか、持ってたんですよ、うん、1キロ超えましたもんね。でレンズ交換したりとかするとそれ分余計に持ち歩かないといけないじゃないですか、
うん、だってクヨワさんの腕よりレンズの方が太いですもんね、
うん、あ、そうですね、もちろん太いですね。ものによってはね、
はい、マイクロフォーサーズやったらそういうことあんまりないですもん。
ないですね、はい、手首ぐらいですね、
うん、
手首、そうですね、手首よりちょっとと太いかもしれないですけど、まあでもそんな感じですね。
マイクロフォーサーズでもクヨワさんの腕の方が細いです。
そうかもしれないですね。はい。で、そんな感じで、
はい、
で、まあ、なんだろう。そんな大きなサイズに焼くっていうことがまずないので、
うん、
そう考えたときにデジタルで処理して、ある程度の管理のサイズで、
うんうん、
で、小さくて、で、小さい分値段もすごく他の大きいサイズのものに比べたらレンズもそんな悪いレンズじゃなくてとてもいいレンズがお値打ちに手に入るので、
まあそうですね、確かにそういうイメージですね、はい、
そうなんです。1本重さは同じ重さだったら1本余分にどころか2本余分にレンズ持ち歩けますから、
うん、
私だから今どういうわけか、
はい、
今 OMD とデジタルペン2台持ってますって言ってますよね、
はい、
2台持ち歩きますもん。
ああ、そうですね、
うん、
いつも
そうですね。2台、そう、撮影に行くっていう時は2台持ってレンズを1つずつつけますよね、カメラに。で、それ以外に予備に、レンズを またも、まあ、1本か2本持ち歩いてっていう風で。で、バッテリーは共通で使えるので。
あ、バッテリー一緒ですもん
ね。はい、バッテリー一緒なんで、バッテリー6本っていう風に持ち歩いたりとかすると、一つは、タイムラプスで回しっぱなしにしながら、もう1台で撮れるとか、いろんな使い方ができるので、
すごい。
でも小さくて、本当助かってます。
記録魔ですね、記録魔。
そうですね、はい。
じゃあ、わかりました。結論としてはですね、クヨワさんと、ちょっと撮影旅行でもまた行きましょうか。
うん、そういう結論なんですか？
あれ？え、
はい。
間違えてます。
ダイドさん、新しいペンフお買い求めになります？そろそろでもダイドさん、お買い求めになる時期ですよね。
いや、私、全然最近カメラのに対する情熱がないんですよ。
ああ、残念ですね。はい、EM5 お持ちでしたっけ？
EM5 持ってます。
ですよね。
はい。
もう EM5 もそろそろだと思いますよ。
いや、まだ使えますよ、全然。
あ、そうですか？
はい。
はい、
私みたいな使い方だったら十分ですもん。
あ、そうなんですね。
スナップ程度なんで。
うん。
あと猫撮るだけですから。
ああ、なるほどね。ちゃんとにゃんこちゃんの写真を見せてください。
はい。
はい。
見せます。なんぼでも見せますよ。
ありがとうございます。
はい。ところでさっきの撮影旅行の話の返事を聞いてない？
あ、そうですね。また機会があればということで。はい。
大人の回答やな。はい。
はい。
これ以上続けるとボロが出そうなんで、第14回目の配信もそろそろ終わりたいと思います。
はい。
はい。クヨさん、今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
うん。最近たくさん皆さんにコメントもいただくしですね、
はい、
我々の番組を、ニュース、皆さんの興味あるものを皆さんにお伝えしたいなと思って頑張ってます。
はい。
はい、これからもどんどん、内容は高めていきたいと思いますんでですね、はい、これからもどんどん、内容を高めていきたいと思いますので、これからも応援してください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。第1回から聞き直し、クイホアさんの魅力に惹かれ、大道さんのおっさい本、おっさい本、おー、言えない。なんで？